黒部ザトライ、
おはようございます。岩木幸子です。黒部ザトライ、この番組では行ってみようやってみようをコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週も先週に引き続き、宇奈月温泉街で開催されるモーツァルト音楽祭についてお送りします。お楽しみに。
黒部ザトライ、
先週はモーツァルト音楽祭の事務局中村さんにお話を伺いました。街中で演奏が楽しめる場所をいろいろと教えていただいたので、早速温泉街を散策しているところです。この後モーツァルト音楽祭と関わりの深い方たちにお話を伺います。
黒部ザトライ、
宇奈月温泉街に新しくできた総湯のすぐそばにありますカフェモーツァルトさんです。こちらモーツァルト音楽祭といえばやっぱり外せないかなと思いますので、ちょっとお話を伺ってみたいなと思います。
こんにちは。
喫茶モーツァルトのマスター野瀬実さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
こちらのお店もうまさにズバリモーツァルトなんですけど、何年ぐらい前に開かれたお店なんですか？
今から30年前に、昭和61年にオープンいたしました。7月でしたけども、
もともとそのモーツァルトお好きでいらっしゃったんですよね？
そうですね、大好きだったんですけども、小学校時代にいろんな出会いがあって、音楽の先生もね、音楽熱心で、富山に初めてウィーン少年合唱団が来た時に聞いたらいいよっていう、なんかそういうアドバイスを受けて、昔の古い公会堂へなんか行った時にすごい感動して、いやオーストリア行ってみたいな。でそのウィーン少年合唱団を学芸会でね、先生と一緒に宇奈月少年少女合唱団にわかに作って歌ったことがありますね。
モーツァルトがもたらせてくれた出会いっていうね感じだと思うんですけれども、その野瀬さんもまさかその宇奈月でモーツァルト音楽祭がってことは思ってらっしゃらなかったんじゃないですか？
そうですね、まずここまで来るとは思ってなかったんですけども、いろんな出会いがねこういう形になってとても今は嬉しいですね。
実は第1回目の実行委員会の委員長でいらっしゃったということで、その頃はいかがでしたか？はい、
そうですね、最初本当に7年前なんですけども、みんなで やろうって言った時はちょっと心配の方がいっぱいあったんですけど、どうなるんだろうと思いながら、でもうやった途端になんか賑やかで、たくさんの人が集まっていただいて喜んでいただいて、すごくそれが励みになって、来年もやってねって言われるそれがいつの間にか7年目に、はい、今はもう3代目の委員長がしっかり頑張ってくれて、とっても嬉しいです。
街角で演奏もされるということで、このお店の近くでもあるんですよね？
そうなんです、温泉街のあちこちで約60カ所ぐらいで3日間今年はあるんですけども、17、18、19とぜひどっかで聞いてください。
当日っていうのはお店もお忙しいんじゃないですか？
そうなんです、実行委員もしながらもう店も忙しいので、あっち行ったりこっち行ったりしながらまた頑張りたいと思います。はい、
モーツァルト一言でっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、音楽どんな風に捉えていらっしゃいますか？
モーツァルトは天上の音楽って言われてまして、こう自然界から取り入れた音楽音が多いので、なんかとっても癒されるという、もういろんなことで証明されていますので、ぜひ宇奈月温泉に癒されに来てください。
そして素敵な演奏を聞いた後は、こちらモーツァルトのお店のおすすめっていうのは何でしょうか？
そうですね、モーツァルトにちなんだメニューもたくさんあるんですけど、美味しいものを作ろうと思って頑張ってますので、どれも美味しいです。
なるほど、どれもおすすめということですね。わかりました。じゃあ当日忙しくなると思いますけど、頑張ってください。
みんなで頑張りますので、ぜひ日本のザルツブルク宇奈月温泉にお越しください。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。お待ちしてます。
黒部ザトライ、
カフェモーツァルトさん、おすすめのメニューたくさんあるっておっしゃってましたけど、その中でもこちらをチョイスしてみました。世界三大チョコ、ベルギー産のチョコを使用したというモーツァルト風ザッハトルテです。
ああ、かわいい。すごいね、
濃厚そうなチョコレートの上に白いクリームが乗っていまして、さらにですね、あ、これはマスカットでしょうかね、乗ってますね。では一口いただきます。あ、もう嬉しくなっちゃいます。うん、香りがもうラム酒の香りが口の中に広がりますね。確かに濃厚です。あ、でもね、後味はそんなに重くないですね。さらにこの白い生クリームをつけて食べると、うん、とっても美味しいです。
黒部サトライ、
うなずき温泉街、ここで聞けるのかなって思いながら散策を楽しんできました。いやー、でも本当にこの自然の中でね、音楽が静かに流れてたり、あるいは明るい曲もありますもんね。そういった曲がこう流れてくるかななんて思うと、今からワクワクしますね。
結構楽しみですね。街中に音楽が聞こえてくるので、まあ、ミニコンサートは30分なので、こちらで終わったら次あそこに行ってっていう風にお客さんも工夫して回っていらっしゃいますから、独自の、まあ、自分で組み立てるプログラムもできます。
さあ、今年のモーツァルト音楽祭、いろいろとね、特徴もあります。昨年との違いといってはなんですけど、プラスアルファの部分もあるとお伺いしました。
はい、今年は温泉街の方に総湯ができましたもので、そこの方で初めてコンサートを行います。また富山地鉄さんのホームでも足湯ができましたので、そちらでも予定しております。また北陸新幹線の黒部宇奈月温泉駅の、まあ、駅の外の広場のところなんですけども、そちらでも初めてコンサートを行う予定にしております。
ますます広がる音楽祭です。今後なんですけれども、どんなふうに展開していきたいななんて思ってらっしゃいますか？
ですね、今音楽祭は年に1回、まあ、9月の中旬の3連休を利用して行っているんですけれども、まあ、これが例えば合宿の誘致とかですね、音楽愛好家の方に来てもらって、それで演奏する、これは特に9月に限らず、例えば夏でもいいと思いますし、冬でもいいと思うんですけども、まあ、いつでも宇奈月に来れば音楽が聴けるっていう状態にしていくのが、まあ、理想、夢なんですね。
温泉街で育った音楽家がどんどん増えるなんていうのも、これも夢があるお仕事ですね。
あ、そうですね、7回になりますので、最初の頃小学生で参加された方がもう高校生になったり卒業されたりして、音楽の道に進んでいる人ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけども、うん、そういう人がまたここに戻ってきて、まあ、プロとして出演していただければ本当に嬉しいです。
宇奈月の温泉同様にとても温かい音楽祭が開催されます。皆さんもぜひお越しいただきたいと思います。先週と今週2週にわたってお話をお伺いしました。宇奈月モーツァルト音楽祭事務局の中村健一さんでした。中村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
黒部サトライ、
いかがでしたか？カフェモーツァルトのマスターは、モーツァルトに出会ったことでお店を開いたり、ヨーロッパに興味を持ったり、人生がいろいろと回り出したというお話をしてくださいました。もしかしたらモーツァルトの音楽にはそんな秘められた力があるのかもしれません。皆さんもぜひお出かけになってみてください。宇奈月モーツァルト音楽祭、9月17日土曜日から19日の祭日までとなっています。詳しいお問い合わせは事務局まで。電話番号は 076562-2000 076562-2000 です。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。